Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue.
And then I go...Bus is that? それは何ですか？本日お話を伺うのは理事長の赤須育太郎先生ではなくて、
はい、大原です。
大原さん、よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
理事長先生がいないです。
育太郎先生はどうされたんでしょう。遅刻じゃないですよね。前回の大原さんみたいに。
そうですね。
遅刻じゃないですよね。
そうですね。なんか、東京に行くからね。って言ってて。なんか先月の放送が終わった後に、
はい、
来月は俺抜きでお願いねってニヤニヤしながら言ってて。
今何気に物まねだった今。
僕、あのね、なんか度肝を抜きましたね。ひりついきましたもん、なんか。
え、でも来週、
あ、もう実質、前回が、ベロベロで行っちゃったんで、実質2回目です、ね。
2回目ですね。
2回目で。
じゃあ今回はね、まるまる55分間、大原さんのお話を、
はい。
お聞きしていきたいと思いますけれども、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう今回は、じゃあ、どんな感じになりますか？
ちょっと年末年始が充実してまして。
うん、はい。
はい。思った以上に。
うん。
なんで、ちょっとそのお話を、ちょっとね、僕のお話でも。
個人的な。
いいですか。個人的な話をちょっとしたいなと思ってるんですけど、
はい、
ちょっとね、年末年始いろいろありまして、
うん、
うん、まずすいません、年末から行きます。
はい、お願いします。
年末が、毎年過去5年ぐらいは、博多で過ごさせてもらってて、
うん、毎年。
そう、毎年博多の方で、うん、年明けまで。
あ、そうなんですね。
明けましておめでとうまでやって
。何か理由が。
そうです。うん、好きなバンドが、10月から、12月までアリーナツアーというか、うん、ライブツアーをしてるんですよ。
はい。
各地方を回って。
うん、
で、12月のラストの公演を、毎年、こう、博多でしてくれるんですよ。
うん。
で、僕の好きな、もう愛してやまないバンドの、ウーバーワールドっていう、
かっこいいですよね。
かっこいい。本当にかっこいい。
ファンなんですね。
ファンね。
はい、
ファンです。来年と、うん、今年東京ドームあります。
うんうんうん、
まあ置いといて。うん、で、で、毎年、博多の方で、30日と31日、うん、2日間で3公演するんですけど。
どういう割り振りというか。
30日の、まあ、夜と、うん、31の昼と夜。
ああ、2回公演で。
で、うん、で全部行きまして。
すごい
全部行きまして、もう。
2日間でコンプリート。
もうコンプリートですね。うん、本当に。セットリストも、
うん、
その、各公演で違うんですよ。その、毎回毎回、こう、過去の曲と、新しい曲を混ぜ合わせながら。う
ん、書いてるんだ。
セットリスト
っていうことは、そうやって3公演、こう、行かれる方向けの、そういったのも、こうね。
そうです。
考えられてるんだ。すごい。
そうです。で、ホテルに帰って、紅白で、ビーズでさらに、聞きました。
うん、それがですね、今回すごかったですよね。
すごかったですよ。
ヘルっていうのは私も、もちろん分かって、見ようと。はい、初でしょって。
そうなんですよ。
ビーズ初だって思って。
そう
だからちょっと私も体調いいので、前半だけ見て寝てて、次の日がまた、玉がありましたね。もうびっくりして。
ですね。
はい。
収録かなと思ったんですよ。うん、
そうそう、一曲目は、それこそ、連続テレビ小説の主題歌になってるイルミネーションという楽曲を。
です。
別のスタジオで。
そうなんですよ。うん、で、あ、収録かと思って、うん、で、歌い終わった瞬間になんか、あれ、なんか、歩き出したよって。
そう、なんか、間がね、スッとなって。
そうそうそう、なんか、あれ、なんか、
松本さんがなんか、ちょっとこうね、歩き出してまず。
こうなんか、あれ、放送事故かなみたいになって。そしたらなんか、会場の、真っ暗な、とこから、バンドのドラムとかがせり上がってきて、ラブファントムのテレレーが流れて、
イントロが流れて、
はぁ、はぁと
思
って。
私、後からね、ちょっと見たんですけど、ビーズって出たでしょ？
そう、出たんですよ、そう。うん。そしたらもう、司会の有吉さんとかね、橋本環奈さんも、みたいな。そう、
みんななんか知らなかったみたいですね。
僕も一緒に、って、一人でホテルで、って。
いや、みんな
もう、そう、そしたらラブファントムからの、ウルトラソウルと。
あれ
すごく、情緒が追いつかないと思って。
もうなんか、最初マイクトラブルかなんかで、声がね、ちょっと出てなかったのもわからないぐらいの。
そうそう、稲葉さんの声量の大きさが。そうなんですよ。それで、うわ、すごい、今年すげえと思って、うわ、でなんか、それが終わった後に、はぁ、なんか感無量やと思って、お風呂入ろうって。で、泊まったホテルが、大浴場があったんですよ。
へぇ
その中でのぼせてるうちに、年明けちゃって。
大丈夫だった
裸のおじさんが何人か並んでて、年明けして。
一緒に。
あ、来ましておめでとうございます。あ、でもいい年やったなと思って。
かなりもうアルバムとかも。
そうですね。
また売れて、もうファンクラブも
すごいですよ。そうそうそう。急に増えた
らすごいですよ。
しかももう60ぐらいですよね、二人とも。いまだに現役最前線を走るんだと思って。いや、もうすごいロックな年末を。そう。過ごさせていただきました、ね。
ウーバーワールドからの。
そうそうそうそう。そうなんですよ。もう本当に、ギターの音と、そのドラムの、重低音とともに、年末を過ごさせていただきまして。
そうですね。
ですね。で、年明けをしたんですけど、リニューアル。年始の方は、生まれて、結構26年間生まれて、初めてぐらいに元旦に初詣に行きまして。
お、
はい。まあ、元旦はもう人が混むからやめときなさいとか親に言われた感じだったんですけど、初めて宇佐神宮の方に置いたの。
あ、そうなんですよ。そしてここでね、ラジオを聞いてる皆さんね、こう、延岡京立弁の大原さん。はい。で、何をしてる子なのかなっていうところで、ちょっとここで改めて。
はいはい。
延岡共立病院では臨床工学技師さんなんですよね。
あ、よろしくお願いします。
すいません、ここに来て。
誰かわかんねえって。
そういえば。そういえば。
この人誰って。そういえば。あ、延岡共立病院で勤めてます。大原と申します。で、職業はですね、そのドクターではなくて、臨床工学技師という職業についてまして、
うんうん、
まあ、この病院の中の医療機械とかを、こう、保守点検ですね、こう修理したり、操作したりだとか、
うん、
で、なんか、こう、新しく導入したりとか、そういった説明とかを看護師さんとかにしたりとか、そう、そういう。
ああ、じゃあ、機械専門というか。
そうです。機械いじりとか、その機械に関しては、こう、うん、うちの部署が、担当しますよっていう。う
ん、まあでも病院、医療には機械欠かせないですよね。
そうですね。
うん、
もう いろんなハイテクな、もう機械がいっぱい増えてきてますんで、うん、ちょっともう、もう本当に手に負えないものもあるんですけど。
あ、そっか。例えば、こう、皆さんが割とこう、わかるような中で、機械で言うと、うん、もう、パッと私、MRI とか、ああいう検査する、あの、大きいやつとか。
あれはですね、放射線技師の方です。
ですね、
いや、ちょっと分かれてるんです。うん、なんか、臨床検査技師さんとか、レントゲン技師さんとなんか間違われることが多くて、
はい、
放射線技師さんは、こう、レントゲンとか、X 線とか、CT を撮ったりとか、うん、そういう、なんか画像に
混ざる。
プロフェッショナルのことで。うん、はい、で、臨床検査技師さんは、こう、採血をしたりとかするじゃないですか。うん、あとは、こう、インフルエンザのウイルスだったり、その検査だったりとか、
検査で調べる。
そういったこう、もう細菌とか、本当、ちっちゃい、その細菌とかウイルスとか、そういう 微量な大きさのものをこう検査したり、う
ん、あ、なるほど、
その機械を使ってこう検査したりするっていう専門の方で、うんうんうん、でそれ以外の機械をこう担当させていただいてるんですけど、
うん、
まあドラマで言うとこう入院してる人がこう
よくね病室とかで、
はい、なんか心電図のこうプップッみたいな、
あのありますね
っていうモニターがあったりしてるじゃん、
モニターに映る、
そうそうそうそう、はい、とかなんか
波形がこう映るで、ね、数値とか、うん、
書かれている、うん、その人間の体のその状態、うん、そのを表す機械があるんですけど、うん、そういったものとか、
はい、
あとはなんかこう輸液ポンプとかシリンジポンプっていうなんかこう、はい、薬液をこう体の中に、うん、
点滴ですか、
点滴を本当はこう普通に何ですか、重力で落とすやり方もあるんですけど、は
い、よくポタポタとね、
そうそうそう、はい、でもその薬液によってはこう時間あたりでちょっと精密にこう、うん、こう送ってあげないといけない薬液もあるので、1時間に例えば 500ml 入れてあげますよとか、うん、そういった機械をそういった設定でもう流してあげれるような、そうそうそうっていう機械をこう管理したりだとか、
そうなんですね、いや今話を聞いて、
難
しい、なるほど。なのでなんかその医療従事者の方、皆さんほら病院にお勤めの方いらっしゃるけど、うん、本当にたくさんいろんなことをされてる方が専門でいらっしゃるってことですよね。
もういろん、うん、この手術の中でもいろんなドクターとか、
うん、
看護師さんとか以外にもこう僕たちが参加したりだとか、
うん、なるほど、
そういろいろあるんですよ。
そうなんです。その中で小原さんはその機械、
そうですね。
もともとその機械がお好きでしたよね、
うん、そうなんですよ、ね、機械がお好きで、うん、あとなんか高校生の時になんか盲腸で手術したりしたんですよ、うん、結構なんか病院系、病院にお世話になることがちょっとたまたま多くて、
うんうん、
あ、この世界もいいなと思って、で機械いじりもこうちっちゃい頃からプラモデル作りが好きだったりとか、うん、まあゲームとか好きだったりとかがあって、うん、でもう二つのいいところをちょうどよく取ったみたいな形ですね。
じゃあ結構子供の頃からこう目指すところっていうのはもう割とこう決まってきてたような感じなんだ。
どんどんどんどん
好きなもので、
そうそうそう、
お仕事で。
です。高校生の時にも、高校2年生の時にドラマでそれこそ臨床講義士さんが出てて、
うん、
そうなんですよ。
なるほど。
あ、これやと思って。
そうなんですね。そうです。いや、私も勉強になりました。はい。さあ、それではね、まだまだお話をお聞きしますが、まず1曲目。
1曲目は、ウルトラソウルです。う
ん、もうまさにね。
ですね。
はい、
もうまさに紅白で盛り上がって。でも、ウルトラソウルは本当に老若男女全員が、もう声を出して盛り上がる
最高
の1曲なので。
会場も一体感、ほんとなかったですよね。
そうです。
紅白では。
ですね。ちょっと聞いてほしいなと。
夢じゃない、あれもこれも全て
伊佐神宮の方で初詣を行きまして、うんうん、おみくじ行きました。
お、何でしたっ
け。私の今年の運勢は大吉。
お、
よいしょ、出ました。
すごいすごい、
ありがとうございます。
ウルトラソウルみたいな感じの大吉みたいな。いや、すごいですね。いいですね。
大吉です。
大吉です。ありがとうございます。いいじゃないですか。
ありがとうございます。
今日ね、スタジオにもお持ちいただいて。ね、
はい、ちょっと、うん、ありがとうございます。
その細かく、どういう。
いいですか。ちょっと、恋愛のところだけいいですか。
そこ気になりますね。
恋愛は、愛情を捧げようですね。
おお、捧げよう。
あ、捧げる、あ、うん、あ、そう、こう寄ってくる方じゃないんだと思って。
うんうん、自分がっていうこと、
ね、そう、愛情を捧げて、こう、愛を伝えていくべきだと、
ね。あ、でもいいじゃないですか、はい。
ですね。
うん、
あとは、願い事。
うん。
叶いがたいようです。叶いがたいようですか。
うん。
叶いがたい、半ばから案外、安く叶う。
ちょっと。軽っ。
何これ。あとは、大丈夫です。はい、大丈夫です。まあ、
その辺が気になるところで。
で、なんか、一緒に、うん、なんかこの、お箸もらったんですよ。
あ、そうそう、それもね、スタジオ持ってきて、まだ開けてない状態
ですか？開けてないです、まだ。なんか、箸、うん、なんていうんですか、これ。
おみ箸？
あ、おみ箸
かな。
こうなんか、
おみ箸。
おみ箸、
うん。
おみ箸をもらって。
どうですか？一緒にもらったんですか？
あ、そうです。うん、なんか、一緒に。
使ってくださいという。
そうです、そうです、うん。いただいて。で、お箸だ、お箸ってか、でも、おそらく箸なんです
よ。そうですね。
箸だったら、使いたいんですけど。
開けてみます。
いいですか。
はい。じゃあ、ここで、お披露目というか。
いきまーす。
はい。
はい。お箸が、2対。
2000分。ありますね。
はい。
ちゃんと。
ですね。これを。
宇佐神宮と書かれて
ます。書かれてますね。
ってことは、これはもう、お箸として。
もう使っていいってことなんですかね。はい、これは。
お正月から、まあ、日常の生活、食事の中でも、使っていただいて問題ないと。はいはい、ということですね。
そうなんですね、うん。
で、どちらかというと、
はい、
長期間お供えするというよりは、もうすぐ使ってくださいという。
ああ、うん、あ、じゃあもう今日使います。
そうですね。じゃあこの収録日に。
ああ、今日使います。
いいかもしれない。はい。
そうなんだ。あ、
うん、
じゃあ、おせち料理とか食べるときに使えばよかったのか。
そうですね。もう、はい、お正月に。
ああ、なるほど。ありがとうございます。
はい、よかったです。
すいません、知識不足
で。いや、でもそれこそ2000分ね、入ってるので、まあ、さっきちょっとこう恋愛も気になる感じだったんで、
そうですね。
その、一緒の方と。
一緒にこのお箸を使ってくれる方、
うん、
募集してます。
あ、募集中かい。
よろしくお願いします。
募集してないですね。はい。じゃあぜひぜひと、
はい、募集してます。一っていう年末でしょ、
そ
こそ
なんですね。いや、宇佐神宮、はい、その、
一応住んではいたんですけど、宇佐市の方にも、
うんうん。
住んではいたんです
けど。いいところですよね。こうなんか雰囲気、延岡と似てる感じもあるかも。
過ごしやすいところなんですけど。
私も行ったことありますけど、はい。
ちょっと、うん、ちょっと小学校ぐらいの時ぐらいしかいなかった、
うん。あ、そうなんですね。
その時は多分、1回ぐらいはね、行ってると思うんですけど、うん、久しぶりに行った感じはなかった。初めて行った感じありましたね。大人になってこう。
やっぱりそうですよね。なんか変わって見えますよね、いろんなもの。
あ、結構広いんやなって思っちゃって、
うん。そうそう、それ感じますよね。
うん。で、うわ、最高の年始やったなと思って、で、延岡帰って。
はい。
で、コロナにかかりまして。
そうだったの
ですね。
体調が。
もう、大吉どこ行ったと思って。
あ、本当ですね。
どこ行ったと思って。
うん。
病のとこは、重くない治る。あ、かかるのは前提なんだっていう。
大丈夫、
ね、うん、病にかかるのは前提だったので、うん、まあ別に良しとして。
でもそれはちょっと、大変でしたね。
うん、最近、その、インフルエンザが増えてるっていうニュースはいっぱい出てるんで、はい、いや、マジかと思って、で、ピンチだったのが、
はい、
年末年始にもう、を迎える前に、家にある、うん、そう、食材を全部、
うん、
もう、使い切ろうと思って。
ああ、そっかそっか。
もう、うん、こう、後腐れなく、
うんうん、
全部使い切って、年末前に。
うん、もう綺麗にね。
です、うん、です。で、年始も、もう、動きたくないので、うん、こう、外で食べたりとかして、うん。だからもう、食料がないと。
ああ、そっか、家に。そう、食べるものがない
と。食べるものがねえと。で、そうなんですよ。で、なんか、連絡、誰かに連絡しようかなと思っても、うん、わあ、さすがに年始やから、ちょっと家族とかで過ごしてるかなと思って、
うん、
で、親も大分にいるんで、ちょっと呼ぶの申し訳ないの、と思って、
うん、
で、 もう最悪ほんとピザかなと思ったんですよ、うん、
まあ、宅配頼んで持ってきてもらう
かなと思って、で調べてたら、うん、最近セブンイレブンが、うん、あの宅配してくれるらしいんですよ。
あ、はい、
知ってます？
うん、なんか始めたそうですね。
うん、もうお弁当からお菓子からカップ麺まで、うん、それで難なく。
あ、そっか。そう、こういう時便利ですね、やっぱり。
なりましたね、本当に。アプリでもちょちょいとできるで。
あ、しかもこうスマートフォンでこうすぐできると、アプリで。
もうできるんで、もうすっごい助かりました、ね。です。そう、日曜日とかに映画も見に行きたかったんですけど、うん、もう席も取ってたんですけど、うん、もうそれも結局行けなくなっちゃったりして。あ、まあ唯一良かったのは、まあちょっと2キロ減りました。
あ、そうなんですね。あ、まあなかなかね、まあ本来ちょっとね、
う
ん、
そこだけ大吉が効力を得たっていう、うん、少しは、
うん、
です。で、なんか1月4日からその本当は仕事始めだったんですけど、うん、もう1月4日からもう休みになっちゃったんで、うん、もう年末年始の休みが延長されまして、
はい、
で結局年末年始全部で10日間以上ぐらい休んで、うん、そう、やめたんじゃねえかって人が流れてて。
そうよね、10日ってまあ言えばね、3分の1ぐらい月のね。
そう、会うたびに、あ、おったって言われて。
そっかそっか。
一応大丈夫でした。生存できました。
ね、年末年始体調が悪い、こうコロナだった、インフルエンザだったり、
ですね、
結構周りでも聞いたので。
そうですよね。ね、本当に大変でした。
まあ大変でした。
本当。続いて2曲目がですね、それこそ年末のライブにいたウーバーワールドさんの一滴の影響っていう曲で。で、この一滴の影響っていうのは、その僕が、なんていうんですか、ミスしたりとか、うまくいかない時とか、そういった打ち込んでる時に聴く曲なんですけど、結構歌詞で、身に起こる数十パーセント自業自得でも、残りの数パーセント誰のせいでもない不平等だよっていう、なんか結構、現実を受け止めながらも、こう、関係ないとこは、もうしょうがないとかしょうがないよっていう、なんかこう、自分の不器用なところだったり、弱い部分もなんか、愛してあげて、なんか少しでもいい方向に進めれるような、なんかロックバンドなんですけど、結構、心に寄り添ってくれる、うん、すごく結構好きな歌なので聞いてみてください。
はい、どうぞ。許せば進めるし、恨みは立ち止まらず、あれは僕のせいにしな、それは僕のせいにして、君をずっと立ち止める、その全てと 待望の映画に行こうと思っていたけど、はい、まだ行ってないと。
そうなんですよ。その年末年始、その、ね、年始か、うん、年始の方に働く細胞のあの実写版の、
うん、
あの、
ね、
佐藤健さんとあの、長野芽郁さんが。
はい。
やってる。
めちゃくちゃ話題になって、私もあの、メイキングっていうか、よく
見ました。
見ますよね。あの、佐藤健さん真っ白
で。真っ白で、佐藤。結構忠実に再現してくれて、うん、で、アニメの方で最初は初めて見て、もともと漫画なんですけど、2015年から2021、もう連載は終わってるんですけど、うん、漫画の新人賞だったりとか、うん、もう累計930万部突破したりとか、
結構すごい
人気の漫画で、で、アニメは2018年から、
うん、
あ、だから19歳ぐらいなんだよ、
うんうん、
結構大学生のこう医療のこう勉強しながらちょうど見てた。
それこそこの働く細胞っていうね、タイトルもあって、
です
そういった、まあ、ざっくり言うとその細胞の話で。
そうです。あの、人の、なんですか、人の体には、こう、37兆個の細胞が、こう、あるんですけど、うん、その細胞一つ一つをこう、うん、擬人化しまして、
はい、
で、その、人間の体がもう一つの世界になってるんです。
そうなんですよね。
で、一つの一つの細胞の中、に、こう、役割だとか、
はい、
ストーリーだとかあって、うん、細胞はこう人間らしくなってて、
うん、
で、病原体だったりとかはこう、モンスターとか、こう怪人みたいになってて、その病気になった時とか、
うん、
そういう時とかのその、細胞がどう動くのかっていう。
悪さをしてとか、それでその、要はやっつけるみたいな。
やっつけるみたいな、そうなんですよ。っていう、その、ストーリーになってまして、
うん、
自分の体かもしれないと思って、なんか読んでもらって、
う
ん。
面白いよね、そうやって思うとね。
結構、面白いかなって思うので、ちょっと紹介してもいいですか、う
ん、はい、はい、お願いします、はい。
登場キャラクターなんですけど、
はい、
まず、赤血球。
赤血球。
ちょっとすいませんね。ちょっと、高校の生物の話とかになっちゃうんですけど、う
ん、なんか懐かしい。
懐かしいですか、
ね、なんか。
懐かしいですよね。うん、で、その主人公の一人なんですけど、赤血球っていう女の子のキャラクターなんですけど、うん、この女の子のキャラクターが新人の赤血球、
うん。
で、赤血球っていうのは、血液の中に含まれてて、こう、細胞の中に酸素だったり、
うん、
肺にこう二酸化炭素だったりを、うん、あとは栄養を送ったりとか、そういう、こう、運搬をする役割を持った。
ああ、です。習いました。
習いました。
懐かしい、なんか。
話しやすいです。よかった。
はい、大丈夫です。
っていう役割を持っている細胞で、うん、で、主人公のこの赤血球の一人が、こう、赤毛のショートカットの女の子で、
うん、
この子が新人なので方向音痴で結構よく迷子になっちゃうんですよ。
ああ、その運ぶのにね。
すごくドジっ子で、
うん。
で、その中で、あの、なぜかしら、ウイルスとか、
はい、
そう病原体によく出くわすっていう。
出くわしてしまうんですね。
そうなんですよ。っていう、ちょっと、あんまりついてない、うん、女の子。
で、その時に、まあ、
そうなんですよ。
まあ、助けに来てもらう方
が。来てくれるのが、うん、その白血球さんなんですけど。
そうですね。
白血球の中でも、
はい、
白血球で4種類あって、
うん、その中でも、うん、
その中でも好中球っていうもうほぼ白血球の過半数を占めてる、うん、その実写版でいう佐藤健さんが白ずくめになってる、
うん、白いやつね
っていうそのキャラクターになってまして、うん、白血球さんはこうウイルスだったり細菌をですね、
うん、
あの見つけた瞬間目をガン開いて、うん、やりに行くっていう
そのままの感じですね。
そうそう、もう本当に白いナイフ、ダガーみたいなの持ってるんですけど、うん、結構グロいやり方するんですよ。
ああ。
そうそうそうそう。
まあでも使命があって自分の、ね、
そうそうそうそう
やるわけですよね。
で、ウイルスから、その、血しぶきがあるんで、
うん、
その戦いが終わった後にこの白い格好が、
はい、
あの、真っ赤になってまるんですよ。そう。レセプターか。レセプターって言って、うん、あの、ウイルスだったり、病原体を見つけたら、うん、頭になんか丸が、
あ、丸っていうね。
ピコンみたいな。
水当たった時の正解みたいな。
みたいなやつがある。それが反応するんですよ。
なるほど。
で、その、主人公の白血球さんが、こう、困っている赤血球さんによく出くわすんですよね。
出くわして。
そうなんですよ。出くわして、こう、あ、またあったねって。
うん、
また、なんか、巻き込まれてるんだねって言って、うんうんうん、そうそう。
で、助けるみたいな。
助けてあげるみたいな。うん、そういう、なんか、ひょんなことから、こう、うん、結構、関わりを持った二人のが、その主人公ですね。
あ、この、まあ、二人がじゃあ主人公、うん、
ですね、
うん。
ちなみにその、赤血球は 0.001ml あたりに、 もう女性で言うと400万個から500万個あるんですよ。
へ
そうなんですよ。白血球も 0.001 ミリあたりに、うん、3000個から9000個ぐらいあって。
すごい数だけ聞くとすごいよね。
そうなんですよ。だから結構この二人が出会うのって結構運命的なんですよ。うん、そうです。他にも主要なキャラクターがいまして。
はい。
でまず、結晶版ちゃんですね。
あ、ね、
あ、こう可愛らしいキャラクターがいるんです
よ。そうなんですよね。
結晶版っていうのはこう、怪我したりとかしたら、こう、そういうかさぶたを作るために、
なりますね、
そうなる、作るためにこう、機能してくれる子がいたりとかして。結構もう幼稚園児みたいな、
うん、
こうっていうキャラクターになってるんですけど、
子供の姿をしている
んですね。そうです。で、この幼稚園児みたいな子たちがいっぱいこう、うん、頑張って働くところを見て、こう周りの大人の細胞たちが、うん、それはそれで癒されるっていう、うん、これはちょっとこれはね、あの見てほしいんですよね。あとはもう免疫細胞っていう種類もあって、うん、免疫っていうのはこう例えばこうウイルスだったりとか、こう、病原体が来たら、こう、それに対する防衛組織がありまして、
うん、
こう、まずヘルパー T 細胞っていうのがあるんですけど、うん、ヘルパー T 細胞がこのメガネ男子なんですよ。
おキャラクターで言うとメガネ男子。
メガネ男子なんですけど、うん、このヘルパー T 細胞は、他の、こう、病原体とかをこう倒しに行く細胞たちに、こう、対策だったりとか、指示をする、
うん、こう司令塔みたいな
役割を持って、うん、で、あとは制御性 T 細胞っていう、なんか秘書みたいなキャラクターがいるんですけど、うん、その方は、その他の免疫細胞たちが、こう、暴走しないように抑えてあげるっていう役割を持ったりとか、うん、あとは、このキラー T 細胞っていう、ゴリゴリのやつがいるんですけど、うん
はいはい、
この真っ黒ずくめの、
はい、
この方が、こう、
強そうなんかね。
もう、見つければもう、悪いやつを見つけたらもう集団でもうやりに行くっていう、
う
ん、
もうやるぞっていう感じが、そうそうそう、
本当にもうケンイコスギのみたいなゴリゴリのやつなんですけど、もう病原体ももう泣くぐらい怖くてみたいな、うん、っていうキャラクターがいたりとかで、樹状細胞っていうのがありまして、
はい、
樹状細胞っていうのが体内に侵入してきた細菌やウイルス感染などを、抗原として提示し、他の免疫系の細胞に伝える役割を持つ免疫細胞っていうのがあるんですけど、うん、ラジオ局の方を細胞に例えると、はい、うん、樹状細胞なのかなって、確かな情報だったりとかを、うん、あとはその他の細胞を元気づける、
うん、
その役割を持ったりするんですよ、
うんうんうん、
あとはラジオとかで映画を作ったりだとか、うん、そういうこう細胞があります。
なるほど、
はい、ラジオ局の方は樹状細胞やなって思って、
なるほど、じゃあそういう意識で今度から、
はい、
行きましょうか。
結構
あでもなるほどとは、はい、感じました。はい、
であとはこの一般細胞の方は、
一般細胞って
本当に何もない細胞なんですけど、
普通の
そうそう
一般の方みたいな存在ね。
そうですよ、 白 T シャツにこう、うん、あのジーパンみたいな、
うんうん、
もう何にもない普通の細胞、
ナチュラルな感じの
方はもう人間の体の中でもう、はい、本当一般市民としてこう暮らしてるみたいな、
人間の体の中で一般市民
みたいな、一般市民って、そうそうそう、衣食住をしてるっていう一般細胞
や、面白いです、
まあ、うん、他にもいろいろあるんですけど、はい、こう自分の体の中でそういう方々がこう、うん、切磋琢磨と働かれてるっていう、
うん、
イメージがつきました
し、なんか、ね、面白いですね、そうやって考えたら、
そうなんですよ、全然想像つかないですよ ね、
勉強にもなるし、
う
ん、なんか実際で自分がさっきほらね、
う
ん、大原くんもコロナになったとか、
その時とかにこう
戦ってるんだ、
そうなんです、
体の中では、
そう考えたら、ああ頑張らんとって思って、
そう
って思わせてくれるような、ほぼほぼ、うん、作品になってるんですよ。
へ
え、細胞だけじゃなくて、こう細菌だったりとか、
うん、
こうウイルスだったりとか、そういうキャラクターもすごい個性豊かで、
うん、
まず細菌類なんですけど、まず肺炎球菌、
あもうよく聞きますよね、
聞きますよ、あと黄色ブドウ球菌とか、はい、可能連鎖球菌、緑膿菌っていうのがある
ん
ですけど、
うん、
これもううじゃうじゃいます、
うん、
もう今手のひらの中とかにも
減ってね、いるって言いますよね、
もううじゃうじゃいるんですけど、
うん、
例えばこう擦り傷だったりとか、はい、した時とかにこういう細菌がもううじゃうじゃとこの中に入ってきて、
うん、
悪さをしてくるんですよ、うん、で甲虫球たちがこう白血球さんたちがこう助けてくれるみたいな、
うん、
めちゃめちゃちょっと言葉悪いですけど気持ち悪い
確
こう見た目でこうね、うん、再現されてるんですけど、もうエイリアンみたいになってるんですよ。
そうですね。
なんか触手が生えて、うん、緑脳筋とかこう。もう緑色の中、半眼の中。
これは一つ目小僧みたいな
感じ、ね、みたいな。みたいなやつになってて、うん、うわ、これがちょっと人の体にいるんかっていう、うん、思ったら、うわ、ゾワってするぐらいのなんか、あったりだとか、あとウイルスですね。はい、ウイルスは、一般細胞に感染するんですよ。うん、
あ、さっき言ったその一般市民の方ですね。
はい。方にこう白 T シャツと、うん、あのジーパンの人に感染して、はい、例えばライノウイルスっていう風邪の原因のウイルスなんですけど、うん、こう青いなんかキノコみたいな帽子をどんどん、はい、つけられて、
うん、つけられて、
それでなんかゾンビ化させてされていくみたいな、
まさにそうやって移すみたいなね。
あとはムンプスウイルスっていうそのオタフク風邪の原因のウイルスなんですけど、うんうん、一般市民の顔がオタフクの面の形になったりだとか、全員そう、でももうそういうなった市民はもうやっつけるしかないので、はい、そうもうウイルスがなくなるまで、うん、こうその白血球たちはもう働き続けたりというか、
そう、まさにも働くんだ、うん、
あとはその他はそのアレルギーとか、うん、スギ花粉だったり、はい、アニサキスとか、
よくなんかですサーモンとか
魚とかに、ね、刺身とかについてるやつなんですけど、うん、もうアニサキスはもうほぼうつぼみ、白いうつぼみたいな書かれてて、
うん、ね、
まあ、確かに細胞の中にこのアニサキスがいったらもう災害レベルやなっていうぐらいのもう、うん、でもそういうやつを倒す用の、寄生虫を倒す用のその白血球がいたりとかして、うん、おすすめの、そうですよ、ストーリーがありまして、はい、それこそこう第一シーズンの3話にインフルエンザの、
それこそね、
そうそうそう、
インフルエンザの、今猛威を振るっておりますが、
はい、振るってるインフルエンザの体があるんですよ、うん、で体内に増殖したインフルエンザの偵察に向かったナイーブ細胞、さっき、はい、紹介していただいた未熟なキラー T 細胞ですね、うん、が合っちゃってインフルエンザウイルスに、はい、でもなかなか戦えるこう勇気がないので、うん、この方がもうインフルエンザウイルスなんでこの一般細胞が本当にゾンビ化するんですよ、こういう
絵でね載ってますけど、そうそうそう、本当にゾンビになってますね。
そうなんですよ、そうなって、でもそういう結構、もう、街中が、インフルエンザウイルスで、もう、うじゃうじゃと。
だから増殖していくっていうか、そうそうそう、
もうどんどんどんどんどんどん。こう、ナイーブ T 細胞がその主人公の回なんですよ、はい、この回は。そのナイーブ T 細胞を、こう、キラー T 細胞に、こう、活性化させるための力を持ってるんですよ。うん、
え、すごい。
そうなんですよ。ナイーブ T 細胞が、こう、はい、僕なんかダメだと。
うん。ちょっとこうね、
そうそうそう、
落ち込んでる感じのところに、
こう、樹状細胞がやってきて、
うん、こう情報を与えるわけですね、なんか、なんだ
君の先輩のこう、うん、ゴリゴリのキラー T 細胞も、うん、君みたいな時期があったんだよって、っていう、なんか、ひょろひょろの男の子なんですけど、
はい、
が、急に、はい、前髪が立ち上がって、ゴリゴリ、なんか、もともとあった、こう、ここ、なんていうんですか、それが、ぶち破れて、そうそうそう、可愛いナイーブ T 細胞はどこへって、
どこ行ったっていうような、
そうそうそう、っていうなって、エフェクター T 細胞っていう、一時的に活性化したキラー T 細胞になるんですけど、それが、
めちゃくちゃ強くなるってこと？
そうですよ。うん、なんとかインフルエンザのウイルスを克服するっていうキャラクターがありまして、この僕のこのコロナになった時も、ナイーブ T 細胞が頑張ってくれたんやと。
頑張って
成長してくれた
んや。ゴリゴリの感じになって。
そうなんですよ。もう、自分の体の中でも細胞は一日一日ずつ進化していってるやなっていう、なんかすごくこう身に染みて感じたこうストーリーで。
へ
ぜひ見てほしいなと。
ぜひ見てもらいたいですよね。
そうなんですよ。で、しかもインフルエンザになった時の、その症状とかも結構理由付けられてて、うん、例えば発熱するじゃないですか。うん、発熱もちゃんと理由があって、
はい、
発熱だったらこう、体温を上げて、体内に侵入した細菌類の増殖を抑える役割があって、うん、あと免疫系のこう、免疫細胞の活性化も促したりだとか、おかんがあったりするじゃないですか。
あります、はい。
それは、なんか体内の熱が逃げないように、こう、うん、体の表面の血管を収縮させて、手足の表面温度が下がり、こう、寒く感じるようになるっていう、うんうんうん、いろいろこう、インフルというか。
ね、理由があるんですよね。
そうなんですよ。 あとはくしゃみとかでウイルスを飛ばしたりだとか、
そうですね、はい、
あと食欲もなくなるじゃないですか、うん、そういうのは通常は消化エネルギー活動に使われるエネルギーをこう病気の治癒に費やす、そういった消化反応をこうのパワーをこう別のところに使ってあげてっていう、うん、それであの体をこう頑張って発熱させたりだとかっていう、あ、そうなんやなと思って、うん、こう、
そうですよね、はい、どのキャラクター好きですか大原さん。
いや、そうですね、やっぱ樹状細胞ですね。
なるほど。
この樹状細胞がですね、うん、唯一こう血の気が少ないんですよ。
冷静にな
んか、そう、冷静にこうもう戦いの場に赴くキャラクターではないんですけど、うん、ずっとニヤニヤしてて、うん、こうなんか他の細胞たちをこう、はい、親心で見ているなんか、うん、細胞で、
へー、
そうなんですよ。結構爽やかなキャラクターで結構イケメンなんですけど。
じゃあここで3曲目。
はい、いいですか。
はい。
3曲目がアクアタイムズの千の夜を越えてっていう歌なんですけど、アクアタイムズっていうバンドが僕が学生時代に流行ったバンドで、こう極戦の主題歌を歌われてたりとか、うん、虹っていうとか、そういう一度解散した あのバンドなんですけど、うん、今ちょうどなんか期間限定で復活してて、うん、で千の夜を越えてっていうのはまあアニメの曲なんですけど、まあ好きって伝えるっていうことはなんか素敵だよっていう素直な愛を伝える曲で、まあ、家族だったり恋人だったり友人にもこう置き換えられるような
僕が見つけた答えは一つ怖くたって傷ついたって好きな人には好きって伝えるんだ。
前の夜を超えて今あなたに会いに行こう。伝えなきゃならないことがある。愛されたいでも愛そうとない、その繰り返しの中をさまよって、孤独が見つけた答えを一つ怖くたって傷ついたって、好きな人には好きって伝えるんだ。
あっという間でしたね、うん、やっぱ改めて、うん、まあ、いろんな方のラジオを聞いていますけど、うん、すごいですね。
ラジオ。
もういろんな芸人さんとか、うん、そのアナウンサーさんとかのラジオを聞いてますけど、うん、すごい。改めてこのラジオという方々への感謝です。うん、ちょっとエコーいただいていいですか。皆さん、ありがとうございました。
はい。
すごい。もうなんか、また一歩成長させていただきました。
うん、そうですね。はい。さあ、そういったわけでは、はい、今年の抱負なんてありますか？
今年の抱負はですね、うん、ちょっと真面目な話になって申し訳ないんですけど、うん、ちょっと、綺麗な言葉遣いを、
うん、
こう、できるようになりたいなと思って。
綺麗な言葉遣い、やっぱり、聞いててもいいですもんね。
は
い、
ですね、こう、うん、こう、喋り言葉とかはこう、うん、で続けることは得意なんですけど、うん、やっぱ職場とかで、こう、医療機関の説明を、うん、看護師さんとか患者さんにする機会が何度かあって、
うん、
台本を見ながらこう見たりするんですけど、うん、こうずっと台本に行っちゃって、
あ、そうね、
そうなんですよ。でこう
読むだけにこうなってしまうとか、
本当はこう目を見ながらこう、うん、あとは綺麗な言葉や機械を使ってこう自分の色を出して、
うん、
こう何ですか、ユーモアとかも入れたりとか、うん、そういうこう大人な会話がね、
感じの
こう説明ができればいいんですけど、なかなかやっぱできなくて、なんかコツないですか？
コツね。まあ一言で言うと、大原さんそのままでいいと思うけど。で、そうやって
解決しました。
解決しましたね。ね、そうそう。やっぱりそういう気持ちでいる方って、
はい、
自然とそっちに向かっていくと思います。
あ、
やっぱり言葉遣い気をつけたいなとか、わかりやすく言いたいけど、ね、どうすればいいんだろうって、うん、まずそこを思ってる段階で、まあどんどん上手くなると。
合格点ですか？
合格で。
ありがとうございます。
もう、もちろん。で、まあ他プラスで言うと、例えば、はい、それこそラジオが好きということだったんで、はいはい、他の人のなんか、綺麗な言葉遣いだな、この人っていうのを聞くとか、
あ、そういう言葉を。
真似をしてみる。
うん、こう残しておくっていう頭の中で、いやー、なるほど。
ねえ。
何？
あと、医療系のドラマとか、見たりする？
あ、します。最近は、うん、それこそニノがやった、
うん、
何でしたっけ？ブラックペアンだ。
ブラックペアンね。
ブラックペアンがやった、うん、もうニノの真似しちゃってるから
。真似するあれにもよるよね。
僕、真似は、僕 100% のものまで行くんで。またやってるよって話です。
まあ、そういう感じで、なんか、お手本とか、自分のイメージするドラマの主人公さんとか、
はいはいはい。
それこそ、まあ、機械の専門の臨床工学技師さんの出てる場面の方のこう、雰囲気とか言葉遣いをちょっと見て、メモしておくとか、
そうですね。
かな？
ありがとうございます。これからは、今年は人間観察をしっかり、うん、していきたいなと。モノマネじゃなくて、こう、うん、自分に落とし込めるように。
そうね。
はい、頑張ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。
そういうわけで、
はい。
生太郎先生、いかがでしたでしょうか？
いやね、大原くん頑張ってくれ。いやいやいや。
そう、真似
は。本当に、いやもう生太郎先生に、ラジオの前で正座して聞いてほしいですね、本当に。本当
に。だそうです。
そう。精神誠意僕のラジオ聞いてほしいです。
まあ、いろんなね、大原さんの延岡共立病院でのお仕事の内容なんかもね、今日お話ししていただきましたので。はい、
本当貴重な時間でした。は
い、また次、いつになるかわかりませんけど。
はい、また。は
い、さ、それでは最後のね、はい、リクエスト。
はい。最後の曲は、アジアンカンフージェネレーションの空にっていう曲で、
うん、
僕がですね、新しいスタートを切るときとかに毎回聞く曲なんですけど、
うん、
もう大学生として一人暮らし始めるときだったり、うん、それこそ、共立病院に働かせていただくときとかに、こう、初めて聴いた曲で。で、ソラニンっていうのが、こう、ジャガイモの毒の部分っていう、うん、いうことを聞いて。で、
そうなんだ。
そうなんですよ。で、毒なんですけど、うん、でも、ジャガイモの成長にとっては欠かせないもので、うん、曲のメッセージとしては、こう、まあ、人生において、こう、 失敗したことだったりとか、うん、こう悪い部分、感情を抱いている部分、そういう空にっていう部分をこう自分の弱さと認めてあげて、うん、それは自分にとっての成長として大切な部分なんだっていうことをなんか伝えれるメッセージがある曲で、その成長するために大切な曲なので、うん、ぜひ皆さんに聴いてほしいなと思って、はい、
はい、聴
いてください。
はい、今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。